Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は6月1日ということで電波の日でございます。で、普通でしたらいろんなところでね、式典だったりいろんな催し物行われるんですが、今日は日曜日ということで、多分明日いろんなところでね、イベントや催し物、式典なんかがね行われるんじゃないのかななんて思っておりますけれどね。まあでもね、ちょっとずつちょっとずついろんなところでこうね、梅雨入りの話が出てまいりまして、お天気もちょっとジメジメしてきたかな。なんか暑いのかな、寒いのかな、どっちなのかなってよくわかんなくなってきてね、肌寒いなって思って着込むと今度蒸し暑くなったりね。ですからすごくね、周りには体調を崩して変な咳をする方がいらっしゃいます。あとはね、鼻が出るとか言ってね、やっぱり寒暖差があるので、そういったねアレルギーなんかもあったりなんかするんですかね。なのでね、ちょっと体調を崩してる方もいらっしゃるかと思うんで、皆さんもね、そういったものにはね気をつけていただいて、楽しい無線ライフを送っていただければななんて思っております。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナもですね、内容盛りだくさんでお送りをしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パレルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日はですね、JR 東京都の支部長でいらっしゃいます澤田支部長とお電話がつながっております。はい、澤田支部長。
あ、こんにちは、澤田です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、なんかあっという間にね、もう6月になってしまいました。早いですね。
月がつったですね、なんか梅雨の音が聞こえるような感じ。
そう、ね、ちょっとね、せっかく梅雨時期、はい、表に無線に遊びに行こう ね、 うね、行きたいなと、雨模様だとね、
はい、はい、
さあ、そんなね雨模様だけども、表じゃなくて中でなんか楽しめるイベントを今度開催するということなので、はい、今日はそのイベントをお聞きしたいと思うんですが、はい、何月何日、はい、どんなイベントになるんでしょうか。
は
い、
梅雨の中だと思うんですが、6月15日日曜日になるんですけども、
はい、
10時から16時の時間を使いまして、埼玉県支部との共催のですね、無線サイエンスセミナーというのを東京大学の東京大学武田先端地ビルの武田ホールというのを借りましてですね、はい、こちらで行う準備をしています。雨が降ってもできるセミナーという
ので、なんかね、このサイエンスとか聞くと、なんかいろいろななんか実験をやったりとか、なんかどんなセミナーになるんだろうって、なんか面白そうななんか内容ですね。このタイトル聞くだけで、
はい。やっぱ我々もね、無線的にはいろいろやると思うんですけども、まあ、もっとね、無線の科学のことを知っていただいたり、興味を持っていただくようなことをやりたいなっていうことで、
はい、
今年は埼玉県支部と相談しましてですね、そういったセミナーを聞いていただいたり、ちょっとブースを作って展示もありますので、そこでいろんな実際見ていただいたりね、うん、あと人材的な交流をしていただいたりというのを企画しまして、
はい、
まあ、今回セミナーとしてましてはですね、45分間のセミナーをですね、 6台っていうんですかね、 6本ご用意してまして、
すごいいっぱいですね。はいはい、
はい、
どのようなセミナーになるんでしょう。
はい、まあ前半的な問題でしたら、学校のクラブの紹介、例えば東京大学のアマチュア無線クラブの活動紹介とかですね、はい、日本工業大学のアマチュア無線クラブの活動紹介、
はい、
それから埼玉県の狭山工業高校のですね、
はいはい、
活動報告みたいな、アリス、宇宙とのアリスの
コンタクトのね、
はいはいはい、ARDF の楽しみ方とか、そういうのも学校のクラブにご紹介いただくっていうのがあって、
はい
はい、それ以外に実際こう科学的な話になるんですけども、宇宙天気っていうんですかね、宇宙天気現象から HF 帯の 全般を探るっていうテーマでですね、
はい、
JL1 の FFA の平さんにご講演いただくということで、はい、太陽の、まあ、黒点もね、だいぶ高くなるんですけども、うん、
はいはい、
いろいろそういうお話をしていただこうかなと思っております。
はい。
はい、それから、その他がですね、ちょっと今話題になってきてます、3DV ですね、HF 帯で FM 並みの更新ができるということで、うん、3DV の魅力と実践という形でですね、最近の CQ 市長に書いていただいてます JH0 の PCF の神田さんをお招きしましてですね、いろいろお話聞こうかということで、
はい、
お願いしてまして、で会場内の YA の方にですね、
うん、
展示ブースもありまして、そこでご相談いただくようなこともできるようにしたいなと思って、うん、今神田さんとも相談しているところでございます。
本当にこれクリアですもん、はい、音がね綺麗ですもんね。
そうですね、私も聞きましたけど、うん、こんな綺麗に斜めがでも聞こえるんだみたいな。なんかパワーもあんまりいらないみたいですね。10ワットぐらいで
ね、綺麗に入ってく、うん、だからガーガーなガーザーザーザーって音がこんなにクリアに聞こえ
る、ね、これそうなのみたいな感じですよ ね
びっくりしちゃいますね。
これからああいうのが、ね、できるとラグ中 HF でラグ中とか楽しいですよね。
そうですよね、はい、じゃあそんな
あと、はい、議題の方最後になるんですけども、はい、講演の方のね、一番最後は小型で高性能なアンテナということで、
はい、
JE1 の BQE の、ネビアさんにお願いしてまして、うん、一番鳥居の方を飾っていただく、やっぱり実際にね、こんなアンテナでも飛ぶんだみたいな、うんうんうん、小型のアンテナでね、こんだけできるっていうのも、ちょっと我々のこう一番いじれる技術的なところかなと思うんで、ソフト的なフリーディブもあり、そういった技術的なアンテナのこともあり、
うん、
あと科学的な電波科学の原点である太陽からの影響とかね、
うんうんうんうん、
あと若い人たちのクラブ活動でですね、つながりができればいいかなということで、ちょっと企画してやっておりますので、ぜひお越し、多くの方にお越しいただきたいなと思っています、
はい、これ聞いたりなんかするのにはお金の方はかからない感じなんですかね。
無料でございます、自己流無料でございます、はい、ただちょっと席の方がね、うん、お席の関係があって、
はい、
200席ぐらいがと思っておりまして、できるだけホームページから申し込みいただいた方がありがたいですね。突然って言われると席がなかった場合で、ね、受講できないとちょっと大変なんで、
ね、
まあ、できれば、ね、ホームページから入っていただいたりして、
うん、
それで予約って言うんですかね、はい、
じゃあこれ6つやる予定ですけど、じゃあこれとこれは聞くけど、これはちょっとお休みしてもいいかなって、そんな感じのでも大丈夫なんですか？
そうですね、
うん、
はい、45分ずつ講演はいただくんですけど、
はい、
その間に休憩の時間とかありますので、はい、でご希望のね、当然ご希望のものとかを出すので、そこで見たり聞いたりっていうのができると思うんで、うん、
はい、
そこのところはご自由でございます、はい
はい、そしてね、場所が場所なだけに、ちょっといろいろ駐車場の関係で駐車場もあまりないんですかね、これ車で行く方には。
そうなんですよ、こちら なくてですね、学校はもうご用意してるのは本当に限られたものしかなくてですね、
はい、
一般の方用はないんですね。ですからお近くの駐車場とかがいいのかなと、我々も近くに住んでないんでよくわからないところなんですけども、うん、まあ、できれば電車で来られた方がよろしいかと思うんですね。
そうですね、
千代田線のですね、うん、東京メトロ千代田線の根津駅が国外で、
はい、
来ますので、ここが一番近いですね。
ね、
はい、あとまあ車は私たちも以前見たんですけど、ちょっと難しいパイでしたんで、まあ、うん、安定的にコインパーキングも近くにあるような感じ、結構入ってました ね過去に。
じゃあちょっとね、はい、遠くのもし車でいらっしゃれば、ちょっと離れたところのパーキングに停めて電車で来るっていうのがいいかもしれませんね。
そうですね、う
ん、ね、
はい、はい、
じゃあそんなね、
今回販売とか、はい、ジャンク販売とかそういうのありませんので、
あ、はいはい、
見学見ていただいたりお話を聞いていただくっていうのは、うん、のイベントですので、そういうつもりで来ていただければありがたいと思います。
まあでもこうやってね、学生さんたちが今結構大学のね、無線クラブの方々結構頑張ってらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、保育園いろいろとね、学校間交流もできたり、うん、我々との交流もできるとね、
ね、いつからそういう学生さんなんとかもたくさんいらっしゃるでしょうからね、はい、皆さんとお話しするいい機会にもなりますしね。
そうですよ ね、
はいはい、でも本当なんか楽しい楽しい一日になりそうな感じ
来ていただいて、ね、いろんな方にお会いできれば ね、 で雨の日でもね、建物の中道から
そうです
意外とフィールドミーティングですと大変ですけど、
はいはい、
ここはね本当に天気良ければありがたいなと思って、梅雨に入る時期ないかなってちょっと心配はしてますが、
ですね、
はい、
これ今回ね、はい、あの埼玉県支部と一緒にやられるということなんですが、よくこういった合同でいろんなイベントなんかもやられてるんですか？
あ、はい、あの神奈川県支部とはアウトドアの関係のをやったり、
うん、はい、
で、まあ、今回あの埼玉県支部さんとはこちらの学校の関係もありますのでね、
はい、
やらさせていただいて、極力あの東京支部独ですとあのまた限ってしまうんで、いろいろ交流を持って、うんうん、いろんなあの、ね、楽しみができ
るといいですよね、うん、
共催をやった方がいいと思っておりますので、あのいろんな県の方々が来ていただければ、東京だけではございませんので、
そうですね、
あのぜひいろんな方々いただいて楽しんでいただければと思います、
はいはい、じゃあそんな方でね、今日ちょっとそろそろお時間もなくなってきてしまったので、もう一度最後に日時場所、はい、あのおっしゃっていただければと思います。お願いします。
はい、はい、10時から16時まで、東京都の文京区弥生2丁目
16、はい、
弥生2丁目ですね、
はい、
東京大学武田先端地ビル武田ホール5階になります、
はい、
5階の方にあのエレベーターで上がっていただくようになって、こちらの方は建物がなんかあの研究所なんで、もうストレートにあの5階まで上がっていただくということでしてますので、まあ、ご案内は当日させていただきますが、ぜひあのお越しいただければと思います、
はい、もしね、もう行くっていう決まってらっしゃる方は、前もってできましたらセミナーの方はね、予約を入れていただいてということで、
はい、それはありがたいです。
東京都の支部のね、ホームページの方からこちらのサイエンスのねセミナーの件は載っておりますので、そちらの方からねお願いできればと思います。はい、ということで今日は澤田支部長ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつの間にか6月になってしまいました。
6月になりましたね。もうなんかどっぷり梅雨でお天気がなんか毎日悪いですよね。
嫌ですよね、本当にね。はい、さあそんなね、今日はどのようなお話で行ってみましょうか。
はい、なんとですね、今日の放送がビームアンテナ放送100回記念なんですね。
パチパチパチ、先週99回ということで、ね、
おめでとうございます。
お話しましたからね。
はい、誰も言ってくれないんでね、自分たちで100回、もうおめでとうって言っちゃいますけども、
おめでとうって。
はい、はい、それで前回の放送で1980年に作られたアマチュア無線参加、はい、というお話をさせていただきました。それで2曲あるうちの1曲、CQ という曲は番組の中でご紹介ができたんですけども、すいません、私が喋りすぎまして、もう1曲の方がご紹介ができませんでした。
はい、
はい、というわけで前回の続きになりますけども、まずはその1980年の JAL 総会で紹介されたアマチュア無線参加の、2曲目の歌、アマチュア無線の歌、JARL というタイトルなんですが、これをちょっと聞いていただこうかなと思います。
はい、それでは行ってみます。
はい、お願いします。
幸せ。
ということでね、はい、いやでも本当にちゃんと無線化の皆さんのこう心境が入ってますよね、このね。
そうですよね、すごくなんか気持ちを織り込んでますし、うんうん、45年前によくこの歌が作られたなと思って、すごく聞いた時にはね感心しました、
はい、本当に無線大好きだったんでしょうね。
そうですよね。
はい、じゃあこんなね100回記念ということで、はい、お届けさせていただきました。
はい。はい、
さあそれじゃあ通常の方の番組に戻らせていただいて、いつものようにね、はい、お話の方行ってみたいと思いますが、今日はどのようなお話で、
はい、まず今日が6月1日の電波の日ということでですね、
はいはい、
ちょっと電波の日のお話も触れておきますね、
はい、
電波の日っていうのは1950年昭和25年の6月1日に、まあ、今の電波法とか放送法とかの法律が施行されたことにちなんで、電波利用に関する知識を、まあ、国民に普及啓発させる目的で、1951年昭和26年に制定されました、
はい
はい、それでですね、毎年電波の日には電波利用とか情報通信の発展に貢献された個人とか団体の表彰が総務省とか各地の総合通信局で行われるんですね、
はい
はい、確か FM パルノズさんも2020年でしたっけ、表彰されましたよね、
はい、そうですね、はい、はい、あれですね、鬼怒川の災害の上層 FM の関係でいただいたかな、はい、
そうですね、うん、臨時災害放送局をサポートされたということでね、はい、関東総合通信局から表彰されましたけども、はい、で今年はですね、なんと北陸総合通信局長から福井工業高等専門学校アマチュア無線研究会 JA9 ヤンキーデルタブラボーですね、
うん、
J9YDB 局が表彰されることになりました、
はいはい、
で表彰の理由がすごくてですね、全国高校アマチュア無線コンテストっていうのを、まあ、毎年1回開いているんですけども、
はい、
これの高校マルチオペレーターの7メガ部門でなんとですね7連覇を達成したらしいんですね。
すごいですね、うん、
はい、それから令和5年の第21回の IARU 世界 ARDF 選手権に日本代表選手をこの高校から送ってるんですね。
はい、
でそういったことで北陸の電波利用の普及とか発展に多大な貢献をされたっていうことで今回表彰されることになったみたいです。
すごいですね。
うんうん、アマチュア無線の、ね、方々が表彰されるってそれほど多くないんで、
うん、
ましてや高校のアマチュア無線クラブの表彰っていうことでね、ちょっとこれはすごいなと思って注目しております。
そうですね、
はい、
もっともっと普及のためにね、こう頑張って若い人たちに本当に頑張っていただきたいですからね。
うん、そうですね、はい、うん、という、まず電波の日のお話でした。それから、
はいは
い、いつも のニュースから特に注目を集めたもので、ここ1週間のものを拾ってみたんですけども、
はい、
ですね、一番今回注目を集めたのはアイコムさんの HF から430のトランシーバー IC7100 っていう機種があるんですけども、はい、セパレートのやつですね、
うん、
操作部がこう斜めに三角形になっていて、本体と分離してるやつですけども、これ2013年の3月から発売されてきたんですけども、とうとうですね、主要な部品が生産完了になってしまってもう入手ができないので、いよいよ生産終了、販売終了が決まりましたっていうアナウンスがいろいろな無線ショップに流れたというニュースです。
うん、すごくこれコンパクトでね、はい、この HF まで出られるってすごくオールモードで使いやすかったんですよね。
うん、そうですね、でセパレートですので、うん、モービルで使う方もね結構いらっしゃったりしたんですけども、はい、はい、で実はですね、この IC7100 が生産終了、販売終了になるのは実は今回が2回目なんですね。
え、前もあったんですかそんなの。
はい、2022年のことなんですけども、やっぱりIC7100 の主要部品の生産が終了して入手困難になったっていうことで、
うん、
今回と同じような形で無線ショップさんやなんかに終了しますっていうアナウンスが流れたんです。
はい、
そうしましたらですね、いろいろな、アマチュア無線化の方、海外の方も含めてなんですけども、いやそれは残念、ぜひ生産なんとか続けてくださいっていう声がですね、
はい、
メーカーさんにたくさん届きまして、
うん、
で急遽検討した結果、代わりの部品を使うことでなんとかしましょうということで、翌月に奇跡の復活を果たしたことがあるんですよ。
はい、
ところが今回はさすがにそのあれはないようで、
うん、
ですね、50ワットタイプは、もう一回生産があるらしいんですけども、100ワットタイプはもう今在庫しているものだけで、終了しますっていうアナウンスになってしまったみたいです。
はい、じゃあね、持ってらっしゃる方は大事に、いや欲しいなっていう方は、じゃあ今のうち在庫があるうちに、
うん、そうです ね、
お買い求めいただいて。うちもありますもん、はい、これ多分一番最初に買ったのこれじゃないかな。
すごくね、タッチパネルだったりディスカも出たりでね、よくできてるんですよ。
そうそう、だから車に最初積んだ覚えがありますね。
あ、やっぱりそうですか。
うんうん、
はいはい、
はい、でこれで東名とか名神を走っているときに、
はい、
井上会長の電波をうちの、
はい、
局長が、
はい、
助手席で受けて、
お、
一生懸命呼んだんだけど、
はいはい、
なんかダメでした。
あー惜しいな。今ね、モービルで走りながら IC7100 使ってますっていうアナウンスができると、
そうそうそう、
一応喜んだかもしれません。
井上さん会長だって一生懸命ねやったんですけど、ダメでした。
そうでしたか。
そんな懐かしい、そういう思い出がある機会ですね。
はい、
はい、じゃあそれで、これが結構皆さん注目を集めたということですね。
はい、
はい、じゃあ短めにもう一個ぐらい。
はい、ですね、5月の29日の木曜日の夕方にアリススクールコンタクトが行われて、
はい、
国際宇宙ステーションの大西宇宙飛行士と、元山形県米沢市立第五中学校の皆さんが、更新に成功しました。
廃校になっちゃう、終わりになっちゃうっていう学校の子どもたち。
そうです、そうです、
はいはいはい、
3月の終わりに廃校になっちゃうからっていうことで、直前にアリススクールコンタクトをやったらうまくいかなくて、うんうん、でこの5月29日に再挑戦して、 今回は見事成功しました。
あ、よかったです、
はい、で今回ISS から出てきたのが大西宇宙飛行士さんなんですが、はい、なんと更新がですね英語で行われました。
日本語じゃなかった。
中学校の方からね、ちょっと今回は英語で質問していいですかっていうことを大西さんに尋ねて、大西さんもいいですよ、じゃあ英語でいきますっていうことで、 お互い英語で質問英語で回答だったんですが、
はい、
大西さんのですね回答が英語が詳しすぎて、15人待ってるところ14人まで更新したところで時間切れで ISS が見えなくなっちゃったんです。
あらら、残念。
だからね、最後の一人がね更新できなかった方がいるんですよ。
あ、ちょっとそれは残念だったかなって感じ ね。
そうですね、
まあね、時間があるやつですからしょうがないって言えばしょうがないですけどね。
まあ、そうですね、
はい、でもね無事にできてよかったですね、
本当にねリベンジ達成ということで本当によかったと思います。
はい、じゃあそんなことが今週は話題だったということでございますね。
はい、
はい、じゃあまた羽田さん来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでビームアンテナ、なんと今日は100回放送という100回目だったということでね、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。さあ、それでは週末のイベントやコンテストをご紹介しましょう。6月7日の土曜日はですねコンテストがいっぱいです。こちら土曜日オール神奈川コンテスト、これね時間帯によっていろいろ周波数とかも分かれてるのかな、なのでねちょっとホームページ見ていただきたいんですが、まず一部がね、夕方15時から18時、そして、第2部っていうのが夜の9時から24時になってます。はい、そしてこちらは宮崎コンテスト、こちらは2日間ですね。6月7日土曜日は18時から、そして日曜日8日の18時までとなってます。そして北海道の石狩市別の方では、7日の土曜日は21時から24時、8日の日曜日は朝6時から夜の21時、1時までということで、こっちは長いですからね。はい、そして8日はね、あと山梨コンテストが、こちらは午前中10時から12時。そして高知ハムの集いね、ちょっと詳しい内容がちょっと出てこないんで、大丈夫やるんだと思うんですが、ホームページで確認してください。あとはね、北海道の、渡島檜山支部の方でね、フォックスハンティングのイベントなんかもあるということで、はい、結構ね内容盛りだくさんでございますんでね、ぜひコンテスト、本当に今ね電波が良くなってきました、コンディション良くなってきましたって言ってましたんでね、ぜひ皆さんいろんなコンテストやってますから、参加していただいてね、いろんなゲットアワードとかいろいろやってるところもあったりするのでね、そういったものをゲットして更新の方していただけたらななんて思ってます。その前にね、ちょっとお天気が雨模様ですが、お天気を見てちょっとアンテナ調整したりとか、そういったものもしてね出ていただけたらななんて思ってます。さあ、ビームアンテナ、今日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。ぜひ皆様からのねメールなんかもお待ちしてますので、どんどん番組宛てに FM パルルン FM76 にアットマーク PALULUN.CO.JP ビームアンテナの係の方まで送ってくださいね。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。